イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ。
アツエリ
珍道中。
さあ皆さん、毎度おなじみアツエリ珍道中、
はい、
YouTube で動画も配信中ですよ。
そうですよ、
アクセス数伸ばしたいので見てください。はい、ほんで今日からは、
ほんでって今日から新しい町、明和町にお邪魔しております。
さあということで、うん、今回からは観光案内人は、うん、明和町のこの方になります、はい、どうも
こんにちは、はい、明和町観光協会の大平です。よろしくお願いします。
なんか大平さん、ちょっとお若くなりました、うん、なんか綺麗になった。
嬉しいですね、ありがとうございます、ね、
今日ちょっとあれですか、なんか整えてこられた、
はい、去年ちょっと失敗しましたね。
いやいや、そんなことないですよ。
そんなことない、
いやいや、すごい。
風が偉くて、せっかくしてきても全部風で。
あ、そうなんですね、
はい、
風強かった気する。で今年は、
はい、風にも負けないように
さすがです、素晴らしいです。さあ、4週にわたって明和町を紹介していただくということなんですが、はい、まず1週目の今日はどちらになりますでしょうか、うん、
はい、今日はですね、西区歴史博物館が行っております発掘大公開っていうのを、うん、あの厚襟さんに体験していただこうと思っています。
いやー、嬉しい。
発掘
です、ってことは埴輪とか見つかるかもしれませんね。
すげーって上がってるやん。
ってことですよね。
そういうことです、ね、まあ多分土器だと思うんですけれど
埴輪はなかなか
いきなり土器か、まあいいです、いいです、素焼きですもんね。
大きくくくったね。
いや、すごいですね。そんなところまで私たち一般の人が足を踏み入れることできるんですか、
う
ん、
はい、今回は11月30日までなんですけれど、うん、毎日発掘を体験できるっていうのをやってるんです。
楽しそう。
すご
い。これ事前申し込みすればいいんですか。
いえいえ、あの、まあ、平日のみなんですけれど、来ていただければフラット。
ちょっと時間できたから寄っちゃおうかなみたいな。
ねえ、すごい、散歩がてらみたいな、
うん、はい、そうなんです。
楽しそう、うん、早く行きましょう、行きましょう。掘るぞ
掘るぞ。
あ、どうもこんにちは。あれ、去年もサイク部屋の森を案内していただいた方じゃないですか、
ね、うん、はい、サイク歴史博物館の伊藤と申します、はい、ようこそお越しくださいました。
お久しぶりです。お願いします。いや、あの、今から何かと掘れると聞いてやってきて、
はい、ザクッとしてる。
実はですね、ここの発掘調査の今現場なんですけども、ここの現場を見ていただいて、ひょっとしたら目の前でその土器が掘り出される瞬間を見ていただいて、土器も触れてしまうかもしれない、
マジで、
そういう場所なんですね。
本当ですか、
はい、ここはあの西区の中ではおそらくその西区の役人の人たちが住んでいた家があった場所かなと思うんですけども、それを今ずっと発掘調査をしています。
役人の方のお家ということは生活道具がメインですかね、
うん、そうですね、役人の人が使っていたお皿とかお椀とかお鍋のかけらなんかがね、これはたくさん出てるんですよ。でもそれだけじゃなくって、実は中国から輸入されたこの白磁っていうんですけども、そういうピカピカの陶器ですね、それも実は出てるんですね。でそれは当時の一般の人が持てるようなものじゃなかったんで、おそらく役人の人じゃないかなというふうに思ってます。はい、
そうか、今話聞いててやっと思った、埴輪とは時代が違った。あれは ね古墳時代やった。
そうそう、埴輪は古墳時代ですね。ここはちょっと埴輪は出ないですかね。でも土器はたくさん出ますからね。
本当ですか、ええ、
もしよかったら今からその発掘調査をしている現場見に行きませんか。
はい、
じゃあご一緒に行きましょう。
はい、どうもこんにちは、失礼します。あ、今ヘルメットをかぶって作業着を着てらっしゃる方が 1,2,3,4,5,6,7 人ぐらい。スコップとか使って結構ガシガシって掘ってますけども、は
い、そうですね、はい、あの上の方に溜まっている黒い土、これを取り除いて下の方に黄色い土が実は見えてきます、はい、この黄色い土のところにまでこの土を掘り下げていくと、そこに黒い丸のようなものが見えてくるんですね、うん、この黒い丸っていうのが実は昔の柱の跡なんです、うんうんうん、で私たちその黒い丸を探さないといけないので、上の方から順番に土を取っていって、その時に大きなスコップとか、それから農作業で使うジョレンっていうね、土をかき集める道具ですね、はい、こういう道具を使ってまず最初に発掘調査を進めていく、今はそういう作業をしている段階ですね。
これメンバーの方はどんな方が作業されてるんですか？
はい、メンバーの方は皆さんこの地元の方なんです。でもうこれまで10年とか長い方だったら20年ぐらいずっと発掘調査をしていただいている発掘のプロフェッショナルの方ばっかりですね。
そうですか。
それでですね、今日実はここを今掘ってる最中にも土器が見つかってるんですね。
はい、わ、これは
これね、土器のかけらなんです。これ少し、色で言うとオレンジ色、橙色ぐらいの色ですよね。こういう色の土器を僕らは弾きっていうふうに呼ぶんですけども、はい、その昔の人が使っていた、おそらくこれはお皿か何かじゃないかな、そのかけらじゃないかなと思いますね。でおそらく時代は平安時代で良いと思います。
はい、
はい、どうですか、触ってみませんか？
え、ちょっと触りたい。
触りたい。触りたい。え、いいですか？うん、そんな昔のものを今こうやって手に取らせてもらうのって不思議な感覚ですね。
結構素材は軽めですね。まあ2センチ角やから軽いんでしょうけど、うん、で厚みも今の時代のお皿と比べると結構厚く感じますね。
そうですね、うん、当時 のやはり土を焼くその温度とか、うん、土をこねて形を作る技術とか、うん、まあ、そういう関係でこれぐらいの厚さになるんだと思います。
いや、これはでもかけらですけど、この他の部分っていうのはこれから出てくるかもしれない。
これはね、多分当時壊れたものを捨てたものだと思うので、なかなか残りのかけらが見つかるってことは難しいと思いますね。ただ時々その丸い形のままコロンと出てくるものがあるんですね。そういうものが出てくるとまたみんなドキッとするんですけどね、本当にね。
ドキにドキッと
ね
伊藤さんやりますね。腕上げましたね。
少しだけ、
なんでそんな見えない。
これを一般の方もこうやってふらっと散歩しながら、あ、なんかやってるわって言って入ってきて、平日ですよね、
はい、
見学することができる。
はい、見学はいつでもしていただけます。それで見学を来ていただいたら、私がこうやってご案内をさせていただく、そういうふうなことをずっとしています。はい、それからあとは団体で事前に電話で申し込んでいただくと、実はこの掘ってみるという体験もすることができます。
掘ってみたい、
掘ってみたい。
掘ってみますか？
やったー、やりたい、やりたい。
じゃあ少しやってみましょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、そしたらこれから体験発掘をしていただこうと思いますので、はい、ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります。はい、世紀の大発見するぞ
ー。ぜひぜひぜひ。
曲がった、そんな感じ。
はい、今目の前に厚さがだいたい15センチぐらいの黒い土があります。はい、この厚さ15センチぐらいの黒い土をこれから丁寧に、スコップを使って掘っていってもらうんですけども、はい、もう掘るときには下にこの手身を受けていただいて、上から土をこうね、少しずつ丁寧に掘っていくんですね。
はい、
そうすると実はですね、これ土器じゃないかな。
もう、めっちゃ小さい、1センチぐらいかな。
そうですね、1センチぐらいの小さい範囲ですけど、これ土器のかけらですよね。こうやってね、土器のかけらがね見つかるんですね。
今だってもう1回2回ぐらいね、スコップ入れただけですよね。
こうやって見つかった時はね、この後博物館で永久保存しますから、これはちゃんと資料になります。
あ、そうなんです
か。はい、永久保存ですね。ぜひそしたら頑張って掘ってみてください。
はい、分かりました。はい、頑張ります。わ、結構硬いよこの土。なんかチョコレートブラウニーみたいな。
うんうん、
あれ、これそうじゃない？
あ、
これそうですか？伊藤さん、
土器です。
やった。じゃあ、あつさんとさ、制限時間にどれぐらい土器のかけらが見つかるか競争しようよ。
いいよ。
じゃあ私も1個ね。
これ多分これそうだよ。
はい、土器です。
ほら、
土器です。
いや、こんな見つかるんですか？
こんな見つかります。採掘はね、石の中でも本当にすごい石なので、たくさん土器がね見つかるんですね。
待って待って待って、
ひょっとしたら、
ちょっとアツさん、これさ、数じゃなくてさ、やっぱ大きさじゃない？
今大きいの出たからって。
大きいじゃないですか。
これね、3センチ4センチあるかな。
ちょっと扇形みたいになってるけどね。やったー、でかいの見つかったよ。
じゃあ、あと10秒。
はい、
9 8 7 6 5 4 3 3、2、1、終了。
はい、
はい、お疲れ様でした。
最後の10秒で見つけた。
ドキです。
さあ、ということで結果でございますけれども、はい、
1、2、3、
あつさんが
6個、
多田さんが1、2、3、4、5。あー、あつの勝ち。
最後の1個が効いたね。
うわ、とりあえず石でもなんでもな、伊藤さんに聞いてみるべきやったわ。
いや、楽しい。
これわずか本当に今数分でしたよね、伊藤さん。
はい、今5分ぐらいですかね、やっていただいた時間。それでね、これぐらい度胸はね、いつも出るんですよ。
楽しい。
あの、楽しいと言っていただいたら嬉しいですね。
無心になりますね。
あ、そうですか。もう熱中しちゃいますよね。はい、確かに言葉をね、みんな子どもたちもなんか喋るのを忘れていくんですよ、だんだん。
小学生がちょっと世紀の大発見をしたというね。
はい、小学生が、あの緑色のね、土器、あの私たちそれ緑有陶器っていうふうに言いますけども、ピカピカ光る大きな土器の破片をね見つけましてね、もう周りの大人の方が慌ててね、もう本当にびっくりしてしまったっていうのがありましたね。
そういったこともあるし、
そうだよ、
結局何が起こるかわからない、うん、このドキドキ感を皆さんにぜひ体感していただきたいですよね。ね、
ドキドキ感、
ドキを見つける
ドキドキ感、
はい、ということでございます。
ありがとう
ございます。改めまして、他にもなんか、あの素焼きのお皿に文字を書く体験なんかもここでできるんですよね。
はい、そうなんです。はい、平安時代の人って、あのお皿に文字を書いてたりしてたんですよね。それと同じように墨を使って文字を書くっていう体験も今無料でやっていただけますので、ぜひお越しいただけたらなというふうに思います。
期間は11月末までの月曜日から金曜日、はい、まだ平日となっております。うん、お時間は、
時間は朝の9時から12時、午後は1時から4時までになってます。
はい、皆さんお散歩がてらね、うん、気候がいい時に遊びに来ていただいて、 そして伊藤さんはいつもいらっしゃる。
はい、私基本的には毎日おりますので、はい、あの私を見かけたらぜひ声をかけていただければと思います。
今日は明和町西区歴史博物館の発掘調査現場から、うん、アツとエリカとそして伊藤さんでお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、いつものこの方が登場です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
お願いします。今週末公開の映画を教えていただきましょう。うん、
今週末3作品あというかですね、うん、木曜日に公開になった、うんうんうん、
はい、
作品が2作品あるんですよね。祝日だったので、
はい、なるほど、すでに公開中、はい、昨日からですね。
そうです。はい、まずはコウノトリ大作戦、
はい、
11月の3日の木曜日、昨日公開されました。
はい、これはなんかアニメーション。
そうなんですよ、洋画なんですけど、うん、はい、ワーナーブラザーズが手掛けるアニメーションムービーって書いてありますね。お話はですね、はい、宅配便の会社で働くコウノトリのジュニア君が、うん、今までは禁止されている赤ちゃんの宅配を会社に内緒でやっちゃうことになっちゃうんですね。うん、会社にバレたら大問題になってしまうんだけど、
そうでしょう、
うまく赤ちゃんを届けられるのかというアドベンチャーアニメーションとなっております。
はい、なんか設定がすごくチャレンジャーな
ね
話だよね。
赤ちゃん、どこの赤ちゃん持ってくるんですか ね
というコウノトリ大作戦、これが昨日から公開になっています。
はい、
熱い。続いて昨日から公開の作品がもう一つありますね。
はい、僕のおじさん、うん、11月3日木曜日公開されております。
うん、
松田龍平さん、
はい、
牧陽子さん、
うん、
工藤官九郎さん、うん、などなどでお送りするダメな大人のおじさんとしっかりした小学4年生の男の子がある日一緒にハワイに行くことになり、
うん、
松田龍平演じる困ったおじさん、もうグダグダのおじさん、よくいますよね、そう言いますよね。家族に一人はいますよね。
うん、そんなに一人
高確率かな、
親戚の中に一人はいますよね、困ったおじさん。
あ、まあそれならわかる。
と、子供がハワイで何をしでかすのかというお話、冒険の旅ですね。ホームコメディなのでゆるい感じで見ていただきたいと思います。
なんかこれシネコンよりも単館でやりそうな映画
ですね。あ、もうそうですよね、本当にそうですね。
でも
映
画好きの人がにある109シネマ
ズ映画はありがとうございます。
結構三重県で一番南にある映画館がゆえ、
うん、
こういった単館的なやつもさらっとやってくれるのが嬉しいよね。
そうですね、嬉しい嬉しい。
でもあんまりさらっと入らず終わってしまったりする
ほら
言わんきゃいい
の。まだ分からないよ、
言わんきゃいい。
うん、まだ2日目やからね、公開してから。
でも入ってほしいので、うん、そういうのが入ればもっとほら、うん、 なんか映画らしい映画もたくさん来るようになる、
ね、
芸術的なね、
う
んうん、と思いますので、はい、ぜひお願いします、
はいはい、ということで松田龍平さん主演僕のおじさんはもうすでに公開中です、
はい、
熱い。そして今回の萌え目玉ですねこれね、
はい、もうね、うん、予告だけで泣いちゃいそう。
えマジで、
はい、11月5日土曜日公開なんですが、
はい、
僕の妻と結婚してください。
うん、どういうこと
ねえ、
うん、
すごい小田裕二さんが主演で、うん、久々ですよね映画で
っていうかこういう普通の男の人を
普通の
演じるのって
そうですね、封鎖できませんって言ってましたけど
本当です。
それこそ、まあ、その話もまあまあ古いけど東京ラブストーリー以来じゃないなんかこう
そんな
普通の人やるのね、
ね、刑事とか多いですけど、ね、
お金がない人とかさ
ありましたねありましたね
とかっていうことなんですが、なんと相手役は今をときめく吉田羊さん、
ね、はい、ね、そして原田泰造さん、高島玲子さんとそうそうたる面々なんですが、
う
ん
う
ん、
はい、
余命6ヶ月って言われちゃった放送作家の織田裕二さん演じる修二が、
うん、
自分が亡き後大切な妻や息子が辛くならないように、
うん、
妻にとって最高の結婚相手を探す、
うん、旦那さんが探すんだ。
そうなんです、亡くなっちゃう前に。でもともとテレビ局の放送作家だったので、
うん、
企画とかするのがうまいんですね、
うん、
で、二人が幸せになれるようなプランを自分が亡くなるまでに立てていこうという、うん、涙なくしては語れない映画となっているんですね、
なるほど。
切ないですよ。
切ないね。
いや自分がでも妻だったらそんな考え方持たれるの嫌だな。
そうそうね、切ない。それも
一人で大丈夫です、幸せですって思っちゃう
もんでも、まあ、この奥さんは今までも突拍子もない企画を出してきた旦那に対して寛大なところもあるっていう形ですよね。
なるほどね。
それでその安心していけるんだったらっていうのもあるんじゃないですか。
うん、
それに乗ってあげるっていう優しさ。
なるほどね。
いやなんかす
ごい辛く苦しそうでしょ。
本当に
すごい映画だな、
はい、
はい、ということで11月5日明日より公開です、はい、僕の妻と結婚してください。ぜひご覧ください。
お願いします。
さあ今週は以上ですか、
うん、そうですね、3作品来たので、
うん、
はい、これで今週は持たせたいと思います、
ね、持たせたい。
そうですね、
はい、
現在公開中の君の名はどうですか、は
い、もうね本当に引っ張りますね。
あ、本
当すっごい来てるんで、まだ見てない人、うん、2回目の人、はい、ぜひ来ていただきたいですね、
うん、いやあのね、この後きっとニュースを読むであろう滝アナウンサーが、
はい、
最後20分間号泣したって言ってましたね。
泣きはしなかったですね
絶対アイデンはこの人がする
なんでやねん、
はい、ということで皆さんぜひ引き続き君の名はもう公開中ということですのでご覧ください、うん、
はい、
以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、熱エリお届けしてまいりました。
うん、
今日から名和町を特集するということでしたけれども、
もう名和といえばね、この番組には
原点ですか、
まさにここでやってる
そう、ここでやってる番組ですからね。
通常ですと FM 三重は津市観音寺町にありますが、
うん、
名和のどこかでね、
うん、放送してるどこかで、ね、いやもうイオンモール名和ですよ
ですか
そうです。
今回はその名和町をフィーチャーしておりますが、うん、名和町といえばやっぱり、
うん、
メイ姫さんですよ ね、
ね、
はい、
いいキャラです
ね、うん、あの日本遺産にも指定されました、うん、サイクにお住まいの西洋さんをイメージして作られた、はい、いわゆるゆるキャラさんでいらっしゃるわけですけれども、
お茶目だよね。
そうですね、なかなかシュールな、うん、
シュールなところもあって、
だからぜひ実物に会っていただきたいですか。
そうですね。
さあそれではですね、
うん、
今週は月始めということもありますので、
うん、
皆さんにいつものプレゼントがございます、
はい、
そのプレゼントに応募していただくためには、うん、今回もお題をご用意しております。
はい、
まずはどんなプレゼントが当たるんでしょうか。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、欲しいよという方はこちらのお題にお答えください。うん、名付けてアツエリ
一本グランプリ。
今回のお題は
こんなお姫様は嫌だ。
オラこんな姫嫌だオラこんな姫嫌だ
それ誰が歌ってんのその姫姫サイド
姫行くぞ
姫が自分で言ってんのこんな姫嫌だって
自分を投げて
お殿様じゃないんだどっちサイドだ、
まあ、皆さんに考えていただく際にはそれはもうどういうお立場でも結構ですし、
あ、そうだね、
物語に出てくるお姫様がこんな姫だったらもう嫌だな、読みたくないな、でもいいし、
お殿様サイドでもいいし、
こんな姫様が側室に来たら嫌だな、
嫌だなとかね、
ましてや正室なんてもっと嫌だとかね私はやっぱり物語を見ていて、でこうお姫様とお殿様かなんかのラブロマンスみたいな時に、お姫様が実はすっげー強かったっていうのは嫌だねすっげー戦いに強かった、なんならお殿様よりも戦闘能力高いとかね
立場ないじゃんみたいな
それさ、メンツ的にちょっとお殿様丸つぶれみたいになっちゃうからさそこはちょっとこう、
そうだね、ちょっと空気読んでみたいな、
そうそうそうそう
物語っていうとお姫様像ができちゃってるからね、
そうそうそう、だから逆に想像しやすい、
ちょっとボケていただくってことね、
そういうことですね、一本グランプリなんでね、ぜひお願いいたします、
お待ちしております。
はい、109シネマズ名和の平日映画鑑賞券が欲しいという方は、今のお題と、お名前、住所、電話番号を書いてメールでお寄せください。メールの宛先はこちらになります。
メイはアットマークアツンチドットコム、 MEIWA アットマーク ATUNTI ドット COM までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは11月7日月曜日の夜中の12時、深夜0時となりますので、それまでに大急ぎで送ってください。
大急ぎでね
よろしくお願いします。
はい、
さあまた来週のアツエリカとみんなのラジオも、アツエリ珍道中は
名和町です。
はい、ということで皆さんお楽しみなさってください。
はい、
それでは今週はそろそろお別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。